ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。さあ春節、明けてですね、新年はおということでございますね。皆さん、まあ、心新たに新年入りましたので営業活動頑張っていらっしゃるんじゃないでしょうか。あとは春節はどういったふうにお過ごしになられたんでしょうか。私は、日本で勉強をしておりました。さあこの方も、まあ春節中はですねいろんなことをされてたんじゃないでしょうか。この方にお越しいただいております。
ドローンでゴローンでございます。ま
あそれさまあいいんですけど、
今回もここに、
ね、これね、まあ、今日もゴローンが来ていると。でこれだから分かんないんですって。だから
あそっか、
ラジオ番組だから
失礼いたしました。
だからゴローさんが最近ハマっているドローンの名前がゴローンですね。それが今日もこのスタジオに来ていると。
来ております。
でさっき飛ばしてみましたね。
初飛行撮影
ですね。いやすごいですね。
世界初じゃないですか、ラジオ収録の撮影をしたドローン。
いやそんなことないと思いますけどそれでいてあの時は収録してない。
そうでしたね。ですよね。そうでした。
このドローンでも本当いいですよね。
面白いでしょ。
いくらでしたっけ。
699元漏れなく消費税込み、
税込み
699。代理で販売しますんでご希望の方あれば問い合わせください。
すぐ税務局来ますよ。
税務局来ます。
定款確認しに。
はい。そんな感じでね。
これ本当に面白いですよね。
これ部屋で やってたんですけど、はい、春節はあの上海ドローン会みたいな仲間ができまして、
はい、
で先輩についていき、
はい、
外の安全なところでみんなでドローンを上げていた、
はい、飛ばしたと、
はい、でその後はドローンについて語りながら飲むっていう、
はあ、そんなマニアな方がたくさんいらっしゃる
わけです、ね、マニアすぎてついていけない。
はあ、
でもねすごいですね。
これ熱くなってるってことですね。
熱くなりかけ中。
あ、私も買いたいな。
やっぱねカメラ こっちのカメラじゃないですか、
はい、
こ
っちのカメラっていうのは一眼レフね。だからラジオ番組なんですよ。
ついこれあると忘れちゃうね。
これってだこれも言っちゃダメなんですよ。
そうだ、
カメラも回してますからね今日も、はい、
一眼レフだとやっぱ技術がすごい必要じゃないですか、
はい、
でドローンの撮影だとなんか構図とか、まあ、もしくはその景色がそもそも良ければ ある程度のスキルがあれば多分すごいよく見える写真が撮れそうなんですよ
それも技術いりそうですけど、
ね、まあ、確かにね、
うん、
確かに。
ただまあその現時点でこれが上手な人がまだいないわけですもんね、うん、たくさん、ね、
少ない
わけだから、そうそうそう、今から練習しておけば
今がチャンス。
あ、じゃあまあこれを聞いている方でですね、ぜひドローン気になる方いらっしゃれば、はい、上海ドローン会っていうのがあると、
仮称、
うん、ドローン会があるのでぜひご連絡くださいということですね、
はい、ということでございます。
何の番組なの
何の番組だっていうことでね、
さあワンパイ衝動会でございますよ、はいはい、で春節前の収録だったんですね、はい、春節休み中にも放送はさせていただいてましたが、はい、収録がまあ春節前でした、まあ、その前前々回の、あ、まあ、前回どんなこと勉強したか覚えてますか。忘れてるんじゃないですか
さすがに春節中はサボってしまいました。復習を
勘弁してくださいよ。
申し訳ございません。
と前回からですね、はい、交渉額の系譜ということで、この番組自体が以前はセールスの教科書を、うん、まあ、教科書にしておりましたが、今回の教科書は何度も申し上げます、交渉額のすすめ、これを、教科書に読み進めていましたね、
はい、
で前回から第2章に入りました、交渉額の系譜ということで、前回1920年代のコンフリクト論ということで、うん、いわゆるその交渉学自体がハーバードで研究がスタートしたの1970年代なんですが、その前段階でいわゆる交渉ってコンフリクト、 対立をどう解決していくかじゃないですか。でコンフリクト自体、対立自体を研究している先生がいらっしゃって、そういったところをこう学んでいくことで我々はどういうことを今後学んでいくべきか、まあ、その系譜を知ることでですね、
思い出してき
ましたっていう話でしたね、はいはい、で出てきた方が誰でしたっけ。
なんとか女子、
ね、フォレット女子ですね。フォレット女子が、まあ、提唱しているあのお話を、まあやっていった。その中で、そのコンフリクトの3つの対処方法っていうのがあったよねっていうのが前回の放送でした、何でしたっけ。
統合型、
違います。フォレット女子自体はコンフリクトの対処様式自体を支配、妥協、統合の3つに分類したわけですね。で我々がどうしてもよくやってしまうのが妥協ってとこに行っちゃうんじゃないですかねみたいな話をしてったと、
はいはいはい、
こういうような話が前回、
そうでした、そうでした、
ですよね、
うん、
で、まあ、そこまで話をさせていただいたんですが、実際統合って目指すべきとこなんですけど、どんなことが統合なのかっていうことを考えていきたいと思うんですよ、で、
分かんない
ですよね、で交渉学ではすごくこう高貴なね、まあ、学問だからやっぱなんかすごく難しいことを研究してんじゃないかなっていうふうに思うじゃないですか。でも今日簡単な事例をご紹介して、あ、なるほど、交渉学っていうのはこういうことなんだと、こんな事例をも紹介していきながらこうイメージを湧いていただければなと思っていますと、
はい、
まあ、統合についてですと、
はい、
お互いの欲求が満たされればどちらも何かを犠牲にする必要がない解決が統合なわけです、でこの説明で示される事例の一つが有名なフィッシャーとユーリの姉妹と一個のオレンジと並んでよく引用されるハーバードの図書館の話ですと、あ、まずそのフィッシャーとユーリってあの誰でしたっけ、覚えてますか。ハーバード流行小説を書いた人ですね。
あ
1981年にいわゆるこの皆さんが今勉強しているあの、まあ、皆さんが勉強しているというかあのかなり有名な中国でもいろんな、まあ、この本中訳も多分あると思うんですけど、日本でもベストセラー、大ベストセラー、ロングセラーの本なんですが、ここであの紹介しているのが姉妹と一個のオレンジってやつですね。これすごく有名な話ですよ。
姉妹と
そう
この
そうお姉ちゃんと妹が一個のオレンジを取り合ってる状況なんです、わこれは私が先に言った、で妹は妹でお姉ちゃんいつもそういう風に言うけど、今回は私よみたいな、じゃあ半分ずっこしようっつって、半分にしようとするんだけど、いやちょっとそれは半分じゃない、ちょっとお姉ちゃんが大きいとか、こういう状況で言い争ってるわけですね。
なるほどなるほど。
これが分配型、
これが分配型、
そうですよ、要は脅しをかけてなんとか自分を多くしようとする、ちょっとなんか手震えながら自分の方に行ってるわよみたいなこと言いながらやるやつが分配型なんです。でもちょっと立ち止まってお姉ちゃんが、いやちょっと待ってよと、ちょっと待ってよゴローみたいな、あなた何に使いたいの、このオレンジ欲しいって言ってるけど 何に使うの、
食べたいだけ、
いやそうねと。でこれが有名なやつで、一回立ち止まってみた時に、妹に用途を聞いた時に、
用途を聞く、
そう、私はオレンジジュースを飲みたいから果肉が必要なの、
なるほど、
そういうお姉ちゃんは何が欲しい、何の目的でこのオレンジが欲しいのって聞いたら、いや私はそのジャムを作るのよみたいな、
なるほど、
だから皮が必要なので、あそうやったら皮1個分お姉ちゃん持ってったら私は身を持っていくね、これって完全に1個分、丸々1個分のオレンジ、自分が欲しいものと、その、
統合型だ、
そうそう、これが統合型、本来であれば半分のものしかもらえなかったところを1個分もらえる、両方とも1個分のものをもらえるから、
全く思い浮かばなかった、
うっそー、これすごく有名な話なんですけど、こういうような話なんです。
なるほどなるほど。
でもう1個は、まあ、これでと並んでよく引用されるその事例ももう一個ここで紹介したいんですけど、はい、ある日の図書館の小さな部屋、ある人は窓を開けたいようで、私は閉めたかったと、私たちは誰もいない隣の部屋の窓を開けることにした、これは妥協ではない、どちらの欲求も削ってはいないからだ、私たちはそれぞれが望んでいた環境を手に入れた、私は北風が自分に直接当たるのが嫌だっただけで、同じ部屋にいたもう一人は新鮮な空気を部屋に入れたかったのだと、で妥協っていうのは既存のもので状況を処理することであるのに対し、統合は何か新しいものを創出して解決すること、そしてただ解決ではなくより良い方法で解決することですと、 妥協なら同じコンフリクトが再発するんだけど、真の安定をもたらすような解決が統合なわけですよ。
なるほど、むずいな。
要はその図書館の小さな部屋で、うん、その小さな部屋の一人はだって五郎さんは窓開けたい、うん、私は閉めたかったわけですよ、
うんうん、
だってこうペラペラペラってめくれるし、うんうん、でも暑い五郎さん、うん、
暑い、来たばっかだから、
だからもうちょっと勘弁しようと
うんうん、うん、
そこで言い合いになってるんじゃなくて、うん、あ、それだったらこの部屋の窓はちょっと閉めといて、うん、隣のやつちょっと開いとけば新鮮な空気入って、はい、涼しくなるでしょ。
賢い、
ね、
賢い。
私はもうペラペラってならないから嬉しいよね。
俺ならですよ、
はい、
お前が隣の部屋に行って開ければいいじゃん。
まあ、だからそれは そこは違う、
そういう問題じゃない、
そういう問題じゃなくて、今その目の前の窓を閉める閉めないっていう話だと、う
ん、あ、そっかそっか、
どっちかが妥協するしかないじゃないですか。
そうだね。
なんだけど そこ、あ、もう一個部屋があるじゃんって見えるっていうのが、これが統合なわけですね。そうするとこれを、
ね、
そう、だからここは言ってることは何ですか。何か新しいものを創出して解決することっていうのが統合なわけです。
うん、
目の前のことをどうにかするかっていうことで解決しようとすることは妥協なんですよ。
う
ん、ゼロサムですよね。
うんうんうん、
じゃあもうなんか五郎さんの方が年上だし、うん、私閉めますわ、
うん、
あれ開けたままにしますわ、
うん、なるほどね。
これってなんか
バチバチにな
っちゃいますよね、
うん、
でここで言ってるのは、妥協だと同じコンフリクトが再発するわけですよ。
するするする、
しますよね。
うん、なんでいつも俺妥協ばっかりしてんだろうな
とかね、そういうことが起こるわけじゃないですか。
確かに、
うん、なんかこう、うん、そういうのが、うん、真の安定をもたらすような解決が統合なわけですよ。
うん、
でフォレット女子はですね、うん、統合を実現するための第一が相違点をオープンにすることだっていうふうに述べたわけです。
うんうん、なるほどね、
相違点が分からなければ違いを統合することは期待できないから、
はいはいはい
ですね。一般には課題を避けたり隠し込んだりという正反対の方法に頼る傾向があり、相違点が曖昧なまま相手を抑え込む支配という行為になりがちです。
なりがちだね。
ええ、
うん、
うちに抱えているコンフリクトを解決するプロセスの重大さは、
うん、
個人間はもとより集団間、階級間、人種間、国家間の諸関係にとっても同じで、相手が誰であれ本当に求められていることを引き出し、表明されている動機と裏の動機を区別し、非難の対象と真の原因を区別する。さらに隠れている動機が時には慎重に隠蔽されていること、時には無意識に存在していることに注意せよと言いますと。これすごくいいこと言ってません？
確かにね。
だから例えば相違点をオープンにすることだっていうふうに述べましたと、
うんうん、
で相違点がわからない、例えばね、さっきの図書館の事例で、うん、暑いな、うん、もう、
うんうんうん、
って言ってない、うん、で私もペラペラペラってなってる、うん、もうなんかもう閉めてえな、
うん、
開けたままにしたい、閉めたい、うん、ペラペラペラってなってる状況、うん、言ってなかったら、
うん、
これ何の解決もできない
わけですよ。確かにね。
だから私は何も言わないで、もう五郎さんって本当無神経な人みたいな。
じゃあね。
で、
あるね。
で、五郎さん五郎さんで私がなんかペラペラバーって なっていって、なんかこうってずっとやってるのを見て、こいつなんやねんみたいな。
感じ悪いな。
感じ悪いなと。
うん。
という状況っていうのはもう絶対ダメだよっていう話。
うん、なるほどね。
で、ここで、うんうんうん、まあ、重要視しなきゃいけないのは、うんうん、表明されている動機と裏の動機を区別し、
うん
ですね、非難の対象と真の原因を区別しましょうっていうことなんですね。
これ難しいよね。
難しいですよ。
うん、
この感情が高ぶっている状況下で、その原因とかこう冷静に区別することってなかなかできないんだけど、そういうことちゃんとしなきゃダメだよって話だったりとか、隠れている動機自体が慎重に隠蔽されていることもありえますよとか、無意識に存在していること、ここがあるわけですよ。
そうね。
だから、うん、五郎さん 自体もなんか自分が本当は何が欲しいかっていうのは実はよく分かってなかったとか、
ね、うんうん、
こういうこともあるよっていうことを言ってたわけです。
なるほど、なるほど。
勉強になりますね。
なるね。
そして2つ目、
うん、
統合を実現するための第2は、うん、明らかにした対立の本質についての双方の要求を構成要素に分解することです。
うん、難しいっすな。
うん、この時に大切なのは、目立ちやすいものより重要なものに焦点を置くことが統合には不可欠になります。
うんうんうん、
ランプルーさんも交渉のメソッドで、交渉では目立ちやすいことに意識を奪われ、うん、偉大なことが後回しにされる傾向を指摘しています。
うん、
だから構成要素に分解して、
なるほどね、
そう、重要なもの、うん、だから五郎さん自身が重要なものっていうのは一体何なのかっていうことも、うんうんうん、私自身が重要なものっていうものを、うん、が一体何なのかっていう双方が焦点を置いて、これを満足させていく、両方が満足していくためにどうすればいいのかっていうことを考えていかなきゃいけないんだけど、どうしても多くの人は目立ちやすいものに焦点がいってしまう。
まあそうだよね。
例えば閉めたい、開けたいとか、そういうことだから、暑いから新鮮な空気を取りたいっていう重要なことに目が向かずに、今目の前にあるいやちょっと開けとけよとか、私はもうベラベラめくるか、れるから閉めさせてよ、ここだけに目がいっちゃう。
なるほどね。
でも本当に重要なのは、いや私は静かに本を読みたいね。で五郎さんは暑いから新鮮な空気が入れたい、ここに注目をしなきゃダメだよっていう話。
これを瞬時にね、
瞬時にはできないですけどただだから見えやすいところにフォーカスしちゃダメだよっていう話
っていうことだよね。
そう、でも感情がクッていっちゃうから、それをしっかりその置いてですね。だ八仏の訓の中でもありましたよね、
あったあった
ですよね、何でしたっけ。
八仏の訓、
八仏の訓の中でも
7番目、
いや1、相手と交渉しているときその時の感情に流され平常心を忘れるようなことがあってはならない。で1個目に言ってますよね。
1個目だ一番大事、
一番大事だってことですよ誰が言ったんでしたっけ、八仏の君。
二戸稲造、
いや違います、渡辺火山です。もうびっくり1個も合ってない渡辺徹とかね、なんかボケてくれるんだったらいいんだけど、二戸稲造って
さっきまで読んでた、
読んでたって何読んでたんですか
二戸稲造の収容っていう。
へえ、それ何書いてあるんですかね。
これはね、人生、もう人生悩んだ時にそれ読めって、もうまた番組から外れちゃう
けど、あ、そうですね、やめておきましょうで3つ目があるんです、はい、3つ目、フォレットがコンフリクトの掘り起こし分解について統合実現のための第3に挙げているのが予測です。
予測、
そう、要求、相違点、コンフリクト、そして相手の反応の確認と予測ですと。ではもちろん統合の実現は簡単ではなく関門があります。一つ目は、統合には高度の知性、鋭い感覚と識別能力、優れた創意工夫能力が要求されること。二つ目は、私たちの多くが慣れた様式から抜けにくいこと。三つ目は、机上の議論で対策は提案できても実行できないことが多い。四つ目は、使う用語や既存の姿勢にすでに敵対的な意味合いが埋め込まれていること。
なるほど。
5つ目の、おそらく最大の障害が私たちが統合のトレーニングを受けていないことです。フォレットは統合への責任を強調しつつ、向き合う状況を動かすのは自身の行動にあること、そして状況、その状況と自分たちの間の相互作用、つまりお互いに調整し合うことが状況と自分たちに変化を起こすのだと述べていますと。だからこれね、
どういうこと、
どういうことっていう話じゃないですでやっぱ統合って難しいんですよ。だから
確かにね、
高度な知性、鋭い感覚っていうのも必要だし、優れた創意工夫能力、要はアイデアでこういろんなことをパッと言えるようにならないとダメだよねっていう。
ですよね、これだって知性も確かにないと
重要、重要、そうそう。だからやっぱり我々はその、皆さん営業マンですよね、いろんな経験をしていくときに事例を貯めていった方がいいなって思うじゃないですか、とか、あとはいろんな本を読んだ方がいいよっていうところとかって、なんでだろうと思ったら、やっぱ過去の人々は同じようなコンフリクトを繰り返してる、
確かにね。
だからその時にどういうふうにそのコンフリクトを解決してきたのかっていう事例を貯めていくってやっぱ一ついいですよね。だから統合型候補生をしていくときに一つ大切なのは、やっぱ知性っていうのはやっぱ勉強して経験を、事例を貯めていくっていうことはとても重要だっていう話ですよね、とか2つ目も重要なこと言ってますよね、いや統合型候補生って難しいんですよ。だからさっき言ったように、五郎さんは目の前の窓を開けっぱなしにしたい、で私はチッチッチッチッ言って、もう何とか閉めようとする、何やってんだっていう、こういう状況で私たちの多くが慣れた様式から抜けにくいんですよ、要は目の前の窓があるから、これを解決する、どうにかその支配をして、五郎さんは私を支配する、私は五郎さんを支配することで自分のいいようにしたいっていうふうに思いがちなんですよ。
思いがちですよね、確かに。
ですよね。ここを抜けるっていうことが結構難しいんですよ。
なるほどね。
例えばさ、私たちがあの営業してる時に、うん、もうこれまでの取引様式っていうのを踏襲してしまって、うん、お客目線じゃない時とかってあるじゃないですか。でもなんかもう、いやこれまでずっとこういうふうにやってたんでみたいなことを言っちゃって、なかなかお客さんと
距離ね、
そう縮まんないとかいうのってあるじゃないですか。だからこういう時に大切なポイントっていうのは、まあまあ、もちろんね、うん、その絶対にやっぱ変えちゃいけないものはあれどね、うんうんうん、どうしても私たちがそこにこう陥っちゃうことがあるんだっていうことをよく理解しておかなきゃいけないんですよね。
なるほどね、
うん、だから創意工夫、優れた創意工夫能力があってある必要がある。これはもう逆に表裏一体で、やっぱそこに抜けられなくなっちゃうと創意工夫できなくなっちゃうよねって話。だから、ああもう超コンサバみたいな、うん、もう前例主義みたいになっちゃダメよ。
なるほど、ね、
統合型交渉して、だって新しいものを作っていくわけだから。
これはでもレベル高いな。
レベル高いっすよ。で3つ目、机上の議論で対策を提案できても実行できないことが多いって、うん、だから
一番、ね、
よくあるよ、よくあるよ
よくあるよ、
あるよ、あるよですよ。
なんすかねこれね。
いやそりゃだって新しいことやってっから、
うん、ああそっか、ちょっとひるんじゃったり。
そうです、そう、うん、だから私は、まあ、教育の修行もやってますし、うん、今その業務改善のためのシステムをこう、うんうん、提案していって入れていくんです、うんうん、今も入って1ヶ月、とてももうまだまだ、うん、まあ2ヶ月ですねやっぱここの現場とのね圧力、うんうんうん、でも絶対にね、うん、こうなかなかこうこれでいけるよってなっても、みんなうんってそこで言ったとしても、なかなか実行に、
そこだよね、
うんうん、これが双方にとってパイが広がるにもかかわらず、うん、っていうことがあるよねとか、うん、あとは4つ目、使う用語や既存の姿勢にすでに敵対的な意味合いが埋め込まれている、
うんうんうん、
だから私たちは、うん、例えばですね、うん、私たちはその業務改善をしていきたい、
うんうん、
だから皆さん、現場の皆さんにこういうふうにやっていくべきだよ、う
ん、おいおいと、
これはすごく敵対的な、
うん、そうですね、こっち側もね、
ちゃんとやってるのに、うん、なんであなたのべき論で言ってくんの、うん、
それはよくある、ね、
ですよね。そうすると統合されないってこともあるよねって話だったり、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。
で統合のトレーニング受けてない、
そもそもあるのかな。
そう、ね、いやこれこういうもんじゃんっていうふうに思い込んじゃってて、うん、実際に統合するためのトレーニングっていうものをやったことがないってなっちゃうと、うん、どうしてもなかなか統合交渉を実現していくっていうのは難しいなっていう話。
うん、
どうすか
統合のトレーニング、どこで誰がやってんの。
ありがとうございます私ども日本交渉協会では定期的に土日講座並びに実技講座やっておりますので、まあ、東京ではございますが、
いい振りだったわけですね。
素晴らしい振りです。これぞ統合型
ありがとうございます、はい、ちょっとコツが分かってきましたね。
素晴らしいですね既存のやり方ではないやり方をしていくということですね、うん、さあ皆さん、はい、これね非常にこう歴史を勉強していくと、うん、やはり昔からですねこうコンフリクトっていうのはあって、うん、それをどう乗り越えていくのかっていうのを研究してきた、そしてどうパイを広げていくかっていうのを皆さん、
うん、
研究されてきて、うん、ある一定の、ね、理論っていうのは昔からあるなんだけど、うん、やっぱ難しいのは行動していくことなんですよね、
うん、
皆さんやっぱ行動していかなきゃダメ、私もそう、
うん、なるほどね。
だからやっぱり営業マンってのは行動あるのみですからね、ぜひ皆さんも統合に向けて
統合に向けて動き、
そう、ではお客様ってやっぱパイ広げていかなきゃいけないわけですから、
うんうん、
ですよね。私たち目指していくところは長いお付き合いをしていきたい、そのためには行動あるのみですよ、
はい、
その、ね、創意工夫をしていきますから、うん、ぜひ頑張っていきましょうよ、
うん、
さあもうね犬年ですから、どんどん走っていきますよ、
年男なんでね、
よし頑張っていきましょう
僕たちね、
はい、ということでございました、はい、どうもありがとうございました、はい。